教えて久保さん、この商品が売れる理由。
久保さんの著書、20代で絶対に身につけたい数字力のルールが発売1ヶ月で早くも重版となりました。文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書に続く数字力シリーズ第2弾、20代で絶対に身につけたい数字力のルール、ただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、達田理恵です。毎週水曜日に配信していますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は何の話でしょうか。
はい、今回はセルフレジについて。
セルフレジ、
はい、
うん、
ねえ、IT 化がこんだけ進めば、もっとこう無人でできることってあるだろうなっていうの一つがやっぱレジだと思うんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。もうガソリンスタンドでもセルフだったりとか増えてますし、
セルフって書いてるところに行っちゃいますね、僕の場合は。あのガソリンは
少しはね、安いですもんね。
安いですからね、
うん、自分でできますし、
うん、そうそうそう、あ、確かにそうか、うんうん、他なんかあるんですかね。あんまり進まねえなと思う、いつも未だに思ってるんですけどね。
そうですね、
なんか別に人間である、あの前ちょっとポッドキャストで話しましたけど、居酒屋、あの、ああ、こう、こうタッチパネルが置いてあって、
はいはい、従業員の方呼ばずとも呼ばずオーダーできるシステム、
うん、あれはやっぱ頭いいですよね。ああいう風にもっとならないかなと思うんですけどね、
うんうんうん、
あのレジで並ぶたびに、あのやっぱりこう遅いなって思ったりとか、
そうですね、スタッフの方の作業内容によって
そうそう、あのスーパーとか何列もあると、はい、どこが進むの早いんだろうって気にしている自分が嫌になったりとかします。
わかります、わかります。で、並んだものの人数少ないから並んでみたものの、あ、そのスタッフの人がすごい遅くって、あー、もう失敗した、ありますよね、みたいなね。
あの名札のところに研修生って書いてあって、 そこに並んだの俺みたいな、
そうそうそう、あれすごい後悔しますよね。
あれはきついなと思って、うん、いやだからあんなって言ったらちょっと失礼ですけど、はい、まあ無人化できることは無人化できるんだろうなって前からずっと思ってるんですよ。うん、でも例えばラーメン屋って最近は食券システムになってて、
う
ん、
あ、そうですね、
して食券買って渡せば自分の受注、じゃその注文したものと、うん、まあ、大抵間違わずに来るじゃないですか、
はいはい、
で店員もそれでいちいち覚えなくて済む、だからオペレーションも楽になるじゃないですか。
そうですね、
せめてそれぐらいのオペレーションないかなってずっと前から思ってたんですよね、
う
ん、で東京ではセルフレジってスーパーとかあるんですか。
どこでだか見かけたことはあるような気がしますね。
結構スーパーって行きますけど、はい、あんまり見たことがないんですよね。
うん、まだそんなにはやっぱりないですよね。
ないですよね、うん、あの和歌山に、これこの名前を出しても誰も分かんないと思いますけど、はい、大桑っていうスーパーがあるんですね。
ローカルな感じですね。
ローカルな、はい、スーパーがあるんですよ。まあ、これ和歌山だけじゃなくて大阪の南の方とか奈良にもあるんですけど、で大桑の最新24時間やってるスーパーっていうのがあるんですよ。
うんうんうん、
僕24時間よくやるなと思って、スーパー。
夜中のお客さんは相当少ない。
いや、少ないですよ。東京だったら多いと思いますけど、はい、少ない。思いますよ、多分、深夜に入ったことないですけど、
はい、
そうすると24時間の、まあ、スーパーってか、そこでスーパーだけじゃなくてコングラマリットのこう施設になってて、うん、映画館とか本屋も24時間なので、なそれはそれで面白いなっていうところなんでよく行くんですけど、はい、うん、そこがなぜ24時間かなって分かったのが、
はい、
買い物しに行った時にレジが全部じゃないんですけど、あのセルフレジがあるんですよ、
うん、
あれこれ結構新しいなと思って、
ええ、
僕そういうの好きなんで、
はい、
とりあえず試したガリの人間なんですよ。なんか
セルフレジ、
セルフレジ
体験、
いやでもすごくないですか。
確かに、どういうシステムになってるんですか。
そう、俺がパクったらどうなるんだみたいなことをちょっと考えるじゃないですか、
は
い、
セルフレジで払ったふりして通れちゃうみたいな、そんなことはないんですか。
そう、だからそこが気になるじゃないですか、でちなみに言うとセルフレジって完全人がいないかって言ったらいるんですよ。
あ、一応チェックするような、
そうですそうです、だから
的な人はいるんです
か。僕の実家の近くの大桑の話だけをすると、うん、3レジとか4レジに、まあ、つまり無人の3レジとか4レジに1人は 見てるんですね、
ええ、
でその人が何やってるかっていうのは、うん、多分見てるっていうそもそもの根本論の話と、
はい、
それ以外には、例えば機械の故障とかあるじゃないですか、
ええ、
あだからガソリンスタンドセルフのガソリンスタンドで全く人がいないかっているじゃないですか。
一応一人はスタッフいますよね、
うん、でなんかこうエラーがかかったりとか、はいはい、トラブルになったりとかしたら対応するっていうのがまず一つだと思うんですよね、うんうん、あともう一つが、お酒、
はいはい、
とかタバコは僕いつも言ってる多くは分かんないですけど、
未成年が購入しようとするとちょっと待ってくださいって、
うん、そうですそうです、うん、あれ機械だと結局判別かかんないん で、ね、あのレジにピッて自分で通した時に、うん、あの係員が来ますので少々お待ちくださいって言われるんですよ。
へー、
そうなんですよ。だからまあそのためにもいるんですよね。だから全部セルフじゃないですね、
はいはい、
うん、なんですけど、面白かったですよ、
うん、
買い物カゴ持ってで置くんですよね、
ええ、
で置く場所があって、はい、置いてからピッて通すんですよ、
はい、
で隣に
バーコードを機械に
自分で、まあそうですね、自分で一つずつ通していくんですけど、はい、そこに袋があるんですよね、
はい、
で袋に入れていくじゃないですか、ピッカシャッつって入れていくじゃないですか、はい、ピッって言ってまた袋入れていくじゃないですか、結局あれやってみて初めて分かったんですけど、全部自分で通して、でカゴのだから例えばカゴが5キロだとすると、あカゴの中身が5キロだとすると、袋に入れたものが5キロっていう同じ重さかどうかを測ってるんですよね。だからこれは例えばバーコードを通さずにやったふりしたとか、
あそこバーコード通さずに袋に入れちゃった場合
と
か、
だからそれだと見てる人だと分かんないじゃないですか、なんかちょっと通してるっぽくなるんで、
はいはいはい、
そうなんですよ、重さで測ってるんですよね。
へ
え、頭いいなと思ってやってることが、
はい、
だから全部ちゃんと袋に入れないとエラーかかるんですよ。
はあ、で店員さんが飛んでくるわけですね。エラーかかると。
そうなんですよ。で最後に生産ボタンっていうのを押すんですけど、いやなんかそのエラーみたいなのかかって係員が来ますとか言われるんですよ。だから何かだけ手で持ったりとかするじゃないですか、
はいはい、
そうやってエラーかかるんですよ。
へー、賢い。
いや他は知らないです、僕はその大桑だけで体験した話なんで、そういう仕組みなんだと思って、あ頭いいなと思って
ですね、
やってることが、
も
うそれでそのレジの人数とかもいらないですし、結局見てるだけであればそんなに労力かかんないじゃないですか。
そうですね。
だから別に3レジでも4レジでも多分目の目さえ行き届けば多分見れると思うんですよね、あれはね、画期的ですよ。
画期的ですね、
うん、やっぱ僕みたいな、すぐにこうせっかちな人間は、すぐに行きたがる人間は、ああいうのはねすごいいいなと思いますし、あとやっぱりセルフレジもなんでほとんど買わないとき、例えば
少ないもん、
そうそう、はい、ジュース1本とかの時にレジに並びたくないじゃないですか、ああいう時にはもう最高ですよね。
そうですね、
量が多いと多分全部自分でやろうとか、キャベツまで自分で多分押さないと思うんですよ。
確かに
キャベツ多分あれ立ち場でになってて、キャベツとかってだと思うんですけど、あれやらないと思うんですよね、やっぱこう全部バーコードで、かつ少ないものであれば自分でパンパンパンパン通した方が早い、でお金もパンって入れたらもうすぐにジャララって
お釣りが
出てくるんで、あれはあれでね面白いなと思ったんですよね。で思ってたんですよ、
はい、
でそれ和歌山の無人のそのセルフレジが、もうかれこれ3年ぐらい前からあるんですよ。
そんな前からあったんですか、ですセルフレジって。
あるんですよ。
へ、
皆さんメッサっていうところに、和歌山のメッサっていうところに行っていたのはあるんですけど、
はい、
そうなんですよ、あるんですよ。それを思ってて、これ僕前からすっごい不満だったのが、キオスクなんですよ。
キオスク、
うん、もうキオスク
駅構内にあるようなキオスクですか。
そうなんです、はい、渋谷駅私使ってるんですけど、渋谷駅のキオスクって全てとは当然言わないですけど、はい、混んでる時ってめちゃ混んでるんですよ。
ああ並んでますね、
はい、まあ、ちょっと時代に逆行してますけど、タバコ一箱だけ買いたいのに、ずっと並んでたりとか、
はいはい、
でもうあれレジってないじゃないですか、実際には一列しかできないじゃないですか。
そうそう、でおばさんを呼び止めないといけないんですよね。忙しそうにしてるおばさんを。
大変なんですよ、
はいはいはい、
それですごい嫌な、嫌っていうか待たされ、なんでこんなものを買うのに待たされるんだろうとか思ったことが何回もあって、でまあ、そうは言いながら毎日僕気をつけてるんですよね、
はい、
うちの会社って私が出る改札から会社までコンビニがないんですよ、
あ、じゃあ気をつけて、気をつけ
てないんですよ。
要
そうなんですよ、朝は絶対そうで、だから毎日行ってるんですけど、毎日ムカつくことになってるんですよ。この間初めて気づいたんですけど、渋谷の山手線のホームの中のキオスクに、セルフレジっていうのがあったんですよ。
最近搭載されたんでしょうか。
で調べてみたら 2010年1月からあるって書いてあったんで、あれ、ね、ウェブ上ですよ、ウェブ上ではそういうか1年半前からあるのかとか思いながら、
うん、
あ、駅の構内なんで私がいつも使ってるところではないんですけど、出かけるときにこの間あの喉乾いたんで、あの水を買おうと思って、うん、そのいつも山手線のホームのキオスクってほとんど行かないんですよ、なぜなら山手線ってすぐ来るんで、
あ、そっか、
すぐ乗れるじゃないですか、
はい、
だからあの寄らないんですよ、なんですけどその時たまたま私が階段降りて行ったら行ったばっかりだったんですよね、
はい、
だからキオスク行こうと思って行ったら、なんと目の前の人がセルフレジ使ってたんですよ、すごい行動だったんですよ。自分で飲み物の1本だけだ、その人なんかあのジュースでしたけど、1本だけだったんですけど、自分でバーコードをピッて通して、でなんか何ですか、タッチパネルの
OK みたいな、
なんか確認とか OK みたいなボタンをピッて押して、あのスイカでピッてやって、はい、終了みたいな。
すごい早い。
すごかった、その速さがすごかったんですよ、そんな慣れてる人が世の中にいるんだと思って、あれ俺は相当遅れてるかみたいな。
もう知らなかったらずっと並んでおばさんの手が
空
くのか、呼び止めてすいませんって言ってこうね。
っていうか、なんで全店に搭載しないのかが未だによく分かんないんですけど、あれと思って、セルフレジもっとやれよとか思いながら。
そうですね。
あれでもね、すごいですよね。
確かにそういう山手線とかも次から次へとこうホームに電車が入ってくるようなところではすごい重宝しますよね。
うん、あ、そうですね。だから速さがやっぱりね、あるんで、前にも並んでると、もう自分がそこに行きたくないんですよね、
はい、
待たされるんで、
はい、もう電車も来ちゃったからもういいやって買わないことになることもありますもんね。
最近の自販機って外のスイカで買えるじゃないですか、ピッと押してスイカ当てたらガララって出てくるじゃないですか、はい、あのイメージですよ。だから
はー、
本当にあのイメージで、
それが売店でできるとなると
すごかった。本当にあれは驚愕でしたね。でネットで調べたんですよ、いつからやってんのかなと思って、2010年1月から結構大々的に JR 東日本スイカ使える駅内の88店舗から開始みたいな、みたいな、結構やってんじゃんと思いつつ、
知らなかったです、
で結構そのホームページ見てたら、あのサイト見てたらいろんな謎が解けて、新聞でバーコードないじゃないですか。
ないですね。
それだと普通できないかなと思うんですけど、実はそのタッチパネルで新聞っていうボタンがあって、で私はだ例えば日本経済新聞とか日刊新聞とかスポニチとかって選んで、
したら値段が出てくるわけですね。
そう、値段が出て、でだから複数あるときは生産ボタンを押すまで確定しなくて、
あ、
で選んで、でこれでいいでっかみたいな画面が出て、はい、OK みたいなのを押して、生産ボタンだと思う、生産ボタンって押してピッてスイカでやってると生産できるっていう
仕組みなんです
よ。すごーい、あれと思って、
便利ですね。
なんでこれがないかったんだろう。
小銭いらずだし、おばさんいらずですね。
そうですね、だから小銭でも今売店でも全部スイカで払ってないですか、
ま、あ、そうですね、もともとそうですね、スイカで払えるところは、
ね、
払ってます。
ということは全部セルフレジに
できちゃいますね。それこそちょっとまあちょっと監視の人はいるでしょうけれど、
監視の人はいるでしょう、ね、どう考えてもね、駅の場合は特に、
はい、
あのもうね、ものをさらす、もうさらされたままなので、できちゃうでしょうけど、あれと思って、これがなぜこんな IT 化の進んだ時にこんなものがなかった方がおかしいんだろうなと思って、確かに最近、いや僕も本当に最近気づいたばっかりなんで、最近やっと普及してきたんでしょうね。別にね、別に人がいらないとかっていうのよりも、付加価値が、人の付加価値がないものに関しては、全部 IT 化できるんだろうなと思いましたけどね。
そうですね。
純粋に。別に、レジに付加価値ってないじゃないですか。
はい、
それよりも、例えば、何ですか、荷物をこう整理したりとか、あと新しく届いたものを整理したりとか、はい、ディスプレイを見やすくしたりとかの方がよっぽどね、店舗としての売り上げが上がると思うので、はい、お客さんはね、多分その最近セルフとかに慣れてると思うんで、まあガソリンもそうですし、ね、どんどんどんどん IT 化して無人化してセルフレ、まあレジだけじゃないですけどね、セルフ化してしまえば、いけ、もっとね、効率、あのオペレーションが効率化しますし、もっともっとお客さんの満足度ってすごい逆に上がると思うんですよね。
そうですね。
うん、早くやってくれればっていうのが、
集客にもつながりますよね。
そうだと思いますよ。で、それで回転率早まりますからね。
はい。はい、
ぜひね、ただ単に IT か IT かってよく言いますけど、置き換えられるものは何でもあると思いますので、人間の付加価値の低い部分はぜひ、セルフで、お客さんにやらせるっていうイメージじゃなくて、その方がお客さんの満足度上がったりとかしますんで、ぜひ皆さんもこうビジネスの単に考えていただきたいなっていうふうに思いますね。
そうですね。はい、いろいろなセルフ化できるかもしれません。
そうですね。確かに。
確かに。楽しみです。久保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
久保さんの著書、20代で絶対に身につけたい数字力のルールが 発売1ヶ月で早くも重版となりました。今巷では数字力がブームになっていて、ビジネス雑誌などでもたびたび特集が組まれています。数字のルールを理解できれば、仕事の理解度やその進め方も大きく変わってきます。数字が苦手なビジネスマンにとっても苦手意識を解消する一冊になること間違いなしです。文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書に続く数字力シリーズ第2弾、20代で絶対に身につけたい数字力のルール、ただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。お相手は久保幸也と
勝田理恵でした。